Let's open our Bibles to the book of Matthew, where we've been studying through.
はい、
and we are in Matthew chapter 6 this morning.
マタイの福音書を今、学んでいますので、今朝は、新約聖書マタイの福音書の6章をお開きください。
We are in the middle of what's called the Sermon on the Mount.
山上の説教、山上の水訓と呼ばれる、ちょうど真ん中に来ました。
And let's begin.Matthew chapter 6 verses 1 through 4.
では、マタイ福音書6章の1節から4節をお読みします。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
So Jesus talks about something that's really important to every one of us. And that is our motive for serving the Lord.
イエスはここで、私たち一人一人に非常に大切なことを教えてくれています。それは、私たちが仕えるときのその心の動機についてです。
You remember in the last chapter we studied, he was talking about the law. Jesus was kind of giving his commentary on the law, and he was showing that it isn't the outward thing that's most important, but it's what's inside. It's the attitude of our hearts that God looks at.
前回もイエスが律法のことを教えておられるときに何が大事かというのは外側の私たちが行う行動ではなくて外側のことではなくて内側の心に何があるかというのが重要なんだということを教えられました。
And what God's desire is that our good works or our changed life, he desires that we would have a changed lifeThat comes from within, that comes from a pure heart within each of us.
そして神が望んでおられるのは私たちが心が変えられてその、純粋な心から結果として、その結果として良い行いをするようになるそういうことを望んでおられます。
Now there's something about our fallen nature, that it wants very badly for people to think of us as being more spiritual than we are.
私たちのこの堕落した性質というのは人から自分は霊的な人だと思ってもらいたいというふうにもうすごく強く願ってしまうところがあります。
We want to be noticed.
気づいてもらいたいんです。
And I think that all of us have this temptation. We all kind of struggle with this.
そういった誘惑というのは私たちはみんな何かしら持っていると思います。
As Christians, we have been given a new nature. We are a new creation in Christ.
私たちはクリスチャンとしてもう新しい性質をいただきました。新しいものに生まれ変わりました。
But if we're honest, we have to admit we still struggle with the old way, the old ways of thinking, the old insecurities. They still try to influence the way we behave.
けれども、正直に考えると、私たちのですね、まだ古いこの考え方であったり、古い、その性、癖とか、習慣とかそういったものがこう出てきてしまってそして私たちはそれにこう苦しむわけです。
And even good things like prayer and serving, doing good works from God can get tainted by this.
そして、このたとえ良い行い、例えば祈りであったりとか何か与えるとかそういったことであってもそういうものがだんだんこう汚されていってしまうことがあります。
And in verse 2, he uses this word hypocrite. It's a Greek word that they used at that time. It was used in talking about actors in theaters.
この2節のところにある偽善者という言葉ですが、これは、ギリシャ語では、本来の仮面をつけて、行動するという仮面をつけて演技をする人のことを人を指して用いられた言葉です。
And so the word hypocrite originally meant someone who wore a mask.
ですからこの偽善者というのは、もともとはこの仮面をつけている人のことを指しています。
It's hard to imagine that someone would blow a trumpet when they're ready to give, you know, just kind of.
誰かがですね、何かこう施しをするときに、そのときに。トランペット、ラッパを吹くっていうのはちょっと想像しにくいと思います。
But it, the point is that you shouldn't try to draw people's attention to your giving.
でもここではつまり、私たちが何か施しをするときにそれを人に気づかれないようにしなさいということです。
You should give in knowing that your Father in heaven is watching.
与えるときに、施しをするときに天におられる父がそれを見て知っていてくださるということを覚えておくことです。
Now, Jesus talks about treasures in heaven.
イエスはここで天の宝について語られました。
And Jesus teaches very clearly that what you do here on earth is noticed by your Father in heaven, and He will reward you.
彼ははっきりとあなた方がこの地上で行う良い行いというのは全て神によって覚えられていて、それの報いが天にあるということをはっきりと教えています
。
神は皆さんのことを見ておられます。
Now, when you hear that, a lot of people, when they hear that, that's a negative thing. God is watching you. It's like, you better not do anything wrong. I'm watching you. Kind of like that.
この神が見ているということを聞くとですね、多くの人たちが実は否定的に捉えてしまうことがあります。私はお前がやることを見てるからなと、そういったマイナスの意味で捉える人たち。
So it's as if God is a critic and He's just waiting for them to catch them. There, aha, you see that? I got you. I caught you.
何かもうこう神がなんか常に批評家のようにですね、あ、今やっただろう。そうやって何かこう常に目を見張らせているようなそういった感覚を持つ人があります。
But what we see in the teaching of Jesus is that He's saying that God is watching.Over you, he's watching what you do, but not just for not just you know, just on a negative thing. He's watching, and he's pleased, and he wants to reward. It's like you can please your father in heaven.
でも実は神は本当に私たちのすべてを見ていてくださって、そして、その否定的な意味ではなくて、私たちが行うことをその善を行うことを本当に喜んでくださって、そして報いを与えてくださるとあります。神、私たちはその行いをすることによって神に喜んでいただくことができるわけです。
Now we shouldn't think that God is impossible to please or that God is hard to please. No, Jesus said, you know, we can please Him by what He did, by what we do. In fact, He says later in Matthew that if you even give a cup of cold water to one of His disciples in His name, you're going to be rewarded.
私たちは神を喜ばせることはもう不可能だとか難しいというふうに捉える必要はありません。神は、本当に私たちが行う行いを見てくださってそれを喜んでくださいます。マタイの後半の方でですね、マタイの福音書の後半の方、10章のところですけれど、後半じゃない、もうちょっと先の10章のところでも、イエスはこのキリストの弟子だという理由でこれらの小さいものに水一杯でも飲ませるならば天の父が必ず報いを与えてくださると言っています。
The Lord is pleased when we do things for Him with the right motive, when we want to please Him. He's pleased with that.
私たちが本当に正しい心を持って主に喜んでいただきたいというその思いを持って、主のために何か行いをするときに主はそれを本当に喜んでくださいます。
He sees it and He notices it.
それをご覧になってそして気づいていてくれます。
Now, Jesus points to three areas here in this example. He's going to talk about giving, praying, and fasting.
イエスはこの、6章のところで、3つの、事柄について、 示しておられますけれども、与える施しをするということと祈るということと、断食です。
And in each of these, he says, when you give, when you pray, when you fast, there's an assumption that you'll be doing these things.
で、それぞれに関して、まず最初に、あなたが施しをするときにはとか、祈るときには、断食をするときにはと、まるでこういったことは、クリスチャンとして私たちが当然するべきことという、その前提のもとに書かれています。
Okay, let's move on. Let's go 5 through 8.
では、5節から8節を読みします。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。
The second area that now he's going to talk about is prayer.
二つ目は、彼は、この祈りについて語っています。
Now, at this time, in the Jewish religion, they had three times in the day that were designated as the time to pray.
当時、ユダヤ人には、この一日に三回祈る時間というのが指定されていました。
They prayed at 9 o'clock in the morning, 12 o'clock, and 3 o'clock.
朝の9時、そして昼12時、そして午後の3時の3回です。
And the very religious people would always be at the temple or the synagogue at this time and pray when it was time to pray. They would pray.
そして、非常にこの敬虔な人たち、宗教に熱心な人たちは、必ずその時間には、祈りをするために街道とか神殿に行きました。
And if they happened to beOut on the street, maybe they weren't able to get there, and they were walking along, and they're at the street corner, and oh, it's 9 o'clock, time to pray. Then they would stop right where they were. They'd lift up their hands, you know, and make the kind of this show that they were praying.
でもしですね、その時間にそこに行くことができずに間に合わなくて何か道の真ん中にいたりとかしたらば、ちょうどその時間になった時にそこに立ち止まって、あ、9時だと言って立ち止まって、そして手を挙げてそこで祈りを始めます。それによって人々が、まあ、見るわけです。
And the people around would think, whoa, that guy, look at him, he's spiritual.
でそれを見た周りの人たちが、あの人すごい、すごい霊的な人だな。
And I'm sure these guys are drinking it and they loved it. Yeah, they wanted to be thought of as spiritual.
そしてそういったこの祈っている人たちは当然ですね、そういうふうにみんなから霊的な人と思われたいわけです。
Now Jesus said to pray to your Father who sees who is in the secret place.
でもイエスはここで、隠れたところにおられるあなた方の父に祈りなさいと言われました。
One of the biggest blessings about being a child of God is that we have this secret place. We have this place. It's just.Me and my Father in heaven, and I can go there as often as I want to.
神の子供として私たちクリスチャンの大きな祝福の一つは、私たちはいつでもこの隠れたところに行かれるということです。隠れたところにおられる父がいつもおられて、そこで私たちはこの交わりを持つことができるという。
Now, I'm not talking about a physical place so much as a place in our lives, in our hearts. No matter what's going on outside of us, we can always, you know, it's no matter what's going on outside of me, inside here, this is me and my Father in heaven. This is, I've got this place. I can go to it whenever I want.
これは必ずしも物理的な場所のことを言っているわけではなくて、心の中の問題です。周りでどういうことが起きていようとも、私たちはいつも、その心の中で、隠れたところにおられる神と、父なる神と、自分とのその、場所というものを持っていることができて、いつでも私たちはそこに行くことができます。
And that's a blessing.
それは祝福です。
That's the that's the best thing to me about being a child of God.
それこそ私が本当に神の子供であることの一番すごいいいなと思うことです。
Now, Jesus is not prohibiting public prayer because we see he prays in public.
で、イエスはここで決して公に人前で祈ることを禁じているおられるわけではありません。彼ご自身も人前で祈りました。
We see examples in the scriptures of his disciples praying publicly.
また弟子たちも公に人の前で祈っている姿を私たちは見ることができます。
But what he's getting at is this issue of praying in order to impress other people.
ここで、言わんとしているのは、その他の人々に印象を与えるために祈るという祈り方です。
And that's wrong.
それは間違っています。
I know I pray publicly a lot because, you know, I'm in front of people as a pastor.
私は人の前で公の中で祈ることがよくあります。なぜならば牧師として人前に立つことが多いからです。
But there are times I caught myself, you know, when I'm praying in front of people that I'm trying to select, you know, just the right words because I'm aware that people are listening to me.
でも時に私は何か一生懸命適切な言葉、ふさわしい言葉を探している自分に気づくことがあります。なぜならば人々が私の祈りを聞いていると思うからです。
prayer, you know, wanna,
なんかこう立派な祈りをしなきゃいけないとしたいと思う。
do that, it's like I have to catch myself and say, stop that, knock it off.
でもそれに気づいたときに、あ、ダメダメと思うわけです。
because I'm not, I realize I'm not, if I do that, I'm praying to people and the Lord doesn't want me or anyone to do that. He wants us to pray to him.
それをしてしまうと、実は私は人に対して祈ってしまうことになるからです。神は神に対して祈ることを私たちに求めておられます。
Now, Jesus, also taught them, don't pray with vain repetition.
イエスはまたここで、この虚しい繰り返しの言葉で祈らないようにと教えておられます。
The emphasis there is in vain. It's a kind of a meaningless, where your mind really isn't engaged. You're just saying the words and over and over.And many other religions do that.
でここではその虚しい祈り方というものを、強調して、こう何も考えずに繰り返し言葉をつなげて祈る、多くのこの宗教家たちがやっていたような祈りというのが、
I mean,
虚しいものであるということ
です。 It's like God isn't impressed if you prayed it, you know, 50 times or something. It's that's his point.Oh, yeah. God isn't... Well, okay, let me just move on. It's not wrong to repeat a prayer.
もちろん、祈りを繰り返すということが悪いわけではありません。
It's the mindless repetition that he's talking about.
そこに心が伴わずに、何も考えないでただ繰り返し祈るということをここで語っています。
Now, Jesus, we saw him repeat. Remember in the Garden of Gethsemane, he went back three times. He prays the same thing. Father, take this cup from me.
イエスもご自身もまた繰り返し同じ祈りを祈られました。ゲツセマネの園で3度この杯を私から取り除いてくださいと同じ祈りを繰り返されました。
And so, you know, if you're praying and you're still praying again and you've prayed it before, he's not saying don't do that.
もしですから皆さんが一度祈ったことをまた、繰り返し同じことを祈ったとしても、それをやっちゃいけないということではありません。
But he wants us to engage our mind to actually be praying. When we're praying, when we're saying the words that our heart is in it, that our mind and heart is in it.
私たちが祈るときには本当にそこに私たちの心が伴っていなければいけないということです。
Now, Jesus also tells us that, you know, that we won't be heard for our many words.
またここで、イエスはですね、言葉数が多ければそれが聞かれるわけではないということを言われています。
It isn't the length of our prayer that makes it effective.
この祈りの長さというものが何か影響を与えるわけではありません。
Sometimes it's hard to think not, you know, it seems like, well, I better pray a long one.
そうではないということをこうなんかなかなか受け入れがたい時があります。 ついついこう長い祈りをした方がいいと思ってしまうことがあります。
But if you look at the Bible, many of the most powerful prayers were very short.
けれども聖書を見るとですね、非常に力強い祈りの中にはとても短い祈りというものがあります。
I think of that prayer of Elijah. Remember on Mount Carmel when he challenged the prophets of Baal?
エリアの祈りを私は思い出します。カルメル山の上でですね、バールの預言者たちとこう争った時の彼の祈りです。
Now the prophets of Baal, they've been praying to Baal all morning, you know, all day long. They're praying and repeating, oh Baal. And Elijah comes and prays two sentences. If you look, there are two sentences he prays, and the fire of God falls from heaven and burns up the altar.
バールの預言者たちはもう朝からずっと一日中バールの神に呼び求め続けました。もう祈り続けていました。でもエリアはたった2行だけこの神に祈ったところ、もうすぐにもう天から火が火が下ってきて、すべてをもう舐め尽くしてしまった。
And in the book of James, James uses Elijah as an example of a righteous man and his prayer being powerful.
そしてまた、新約聖書の中でヤコブがですね、このエリアの祈りを、用いて、義人の祈りは働くと大きな力があるというふうに言います。
Now it's okay to spend as long as you want in praying.
もちろん皆さんが長い時間を祈りに費やすということは、それはそれでいいことです。
It's not like the alarm's going to go off. Ding, ding, ding. Nope, too long. You know, Jesus taught not to pray long.
なんかこうアラームが鳴ってですね、もう時間切れ、これ以上は長すぎるってイエス様が言われるわけではありません。
He's just saying, don't think that it's, don't get caught in this idea that it's the length of your prayer that makes it powerful.
ここではこの祈りの長さがその大きな力になるということではないということを覚えておく必要があります。
One thing I have noticed is that sometimes I can pray a lot of words and not get around to really what I should be praying about. I don't really actually say what I should be praying about. I'm going around, oh Lord, you know, I'm so, you know, and kind of going round and round.
私は時々ですね、自分がすごく長く祈るんですけれども、その言葉をたくさん費やして祈っている中で、実は本当に祈るべきことをなかなかこう口に出さないで、そのぐるぐるとその本題に入らずに周りのことをずっと祈り続けているっていうことがあるなと思います。
I mean, you haven't prayed until you've prayed.
その確信を祈らない限り、それは祈っていることにならないということです。
By that, I mean, if you, until you say just what you want, you haven't, you know, Lord, you know, protect this person. Put a shield around. You know, unless, until I actually pray that, I'm just kind of going around. It's okay to pour out your heart. It's okay to say whatever you want.But make sure that you do include the important thing when you pray.
はっきりとその願っていることを言葉にして祈らない限りは、祈る必要があります。例えばこの人を守ってください。あなたの御手で覆ってあげてくださいということをはっきりと言わない限り、それ以外のことをですね、一生懸命もちろん心を注ぎ出して言うことはいいんですけれども、それが悪いわけではないんですけれども、でも確信の部分をきちんと言って祈るということが大切です。
And I think that's really important when it comes to confession. Sometimes we can, you know, the confession is, Lord, I did wrong, to agree with that. You know, Lord, forgive me, that was wrong. I shouldn't have done this. I shouldn't have said that. But we can go round and round. Oh Lord, you know, it's so stressful with this, you know, this earthquake. And oh Lord, you know, it's hard. And we can pray those things, but get right out. Speak out. If you want to confess your sin to the Lord, do it. You know, just make sure you do it and say it.
特にですね、そのことは罪を告白するときに非常に適用されると思います。告白するというのは、主よ、私は間違いましたと主に同意することです。ああいうことを言うべきではありませんでした、するべきではありませんでしたとはっきりと認めることですけれども、なかなかそれをでもあの時はちょっと本当にストレスがあって、もう自信があって、こんなストレスがあって、いろんなことをですね、周りのことをいっぱい語って、なかなかその確信をつけないということがありますけれども、でもその祈るというのは本当にその確信を祈る必要があります。
OK. All right. Let's pray. Let's pray. No, that's the wrong page. OK. Let's go on from 9 to 15.
はい。では、9節から15節をお祈りです。お祈りしますじゃなくて読みます。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
So this is what we know today is the Lord's Prayer.
ここは主の祈りとして知られている箇所です。
But actually, it's a model prayer that Jesus gives.
これは、実際はこのイエスが私たちに与えてくださった模範となる祈りです。
And in it, we kind of learn, you know, Jesus is modeling for us and showing how to pray.
私たちはここから、このどのように祈ったらいいかという、その祈りの要素を学ぶことができます。
A few years ago, there was a book. This guy wrote a book, The Prayer of Jabez, and it sold millions of copies, I think.
何年か前にヤベツの祈りという本が非常に流行りまして、ミリオンセラーになりました。
It focused on the prayer of a guy named Jabez in the Old Testament.
旧約聖書に出てくるヤベツという人が祈ったその祈りについて書かれたものです。
And although it is a good prayer and there's a lot of good things that can be learned from it,
でもちろんそれはすごく良い祈りで、そこから学ぶことはたくさんありますけれども、
I was thinking, how much better is this prayer that the Lord himself, the Lord Jesus gives us as an example?
でもこの主の祈りの方がどんなに素晴らしいかなと私は思いました。これはイエスご自身が私たちに祈るようにと教えてくれたものです。
Now, there's nothing wrong with praying the Lord's Prayer verbatim, just as the Lord gave. There's nothing wrong with that.
この主の祈りをですね、そのまま主が与えてくださったように祈ることに何の問題もありません。
I mean, you don't need to think, oh, well, Jesus said no vain repetition, so I can't pray this prescribed prayer. No, if your heart is in it, it can be very, very meaningful.
主はですね、この虚しい心で祈ってはいけないと言われたから、ああ、もう今日はこの祈りは祈れないということではなくて、本当に、この祈りを私たちは深い意味を持って祈ることができます。
Because what I find is interesting, if you look at Luke chapter 11, you can see Jesus is teaching his disciples, and it's a different time. It's definitely not this time. He's alone with his disciples and he's teaching them. It's about a year later.And he teaches, they ask him to pray, and he repeats almost the same words verbatim.
ルカの福音書を見ますと、イエスがですね、弟子たちにもう一度この祈りを教えられている箇所があるんですけれども、その時はこのマタイに出てきているこの時とは時期が違います。ルカの時はもう弟子たちだけといる時に語られました。おそらくこのマタイの時から約1年後にルカの福音書に書かれているその祈りを教えている時期が あると思うんですけれども、そこでもまたほとんど同じようなこの祈りを弟子たちに教えられています。
And there in verses 14 and 15, the Lord shows us the absolute importance that the Lord places on forgiveness. He doesn't leave any room for escape. There's no way around it. You've got to forgive.
14節、15節では、イエスはこの許すということの大切さというものを、本当に強調して教えておられます。これはもう許す以外にはどうすることもできないものです。許さなければいけないことです。
Okay, let's look at verses 16 through 17.
はい。
16 through 18.
16節から18節をお読みします。断食するときには、偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかし、あなたが断食するときには、自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。
And here Jesus says that fasting also is a matter between us and God.
ここでまた断食というのは、私たちと神との間のことであるということを教えております。
Now the purpose of fasting is one purpose is that we deny our flesh in order that our spirit would be strengthened.
断食する目的の一つは、肉の欲求をこう拒否することによって私たちの霊の部分を強めるという目的があります。
And sometimes the Lord will lead us to fast and pray.
で、時に主は私たちをこの断食して祈るように導かれます。
But the Lord is saying, when you do it, don't make a big deal about it.
でもその断食を行う時に主はそれをあまり大げさにしないようにしなさいと言います。
Comb your hair, you know, brush your teeth.
ちゃんと髪を溶かして歯を磨きなさい。
Shave, you know. Don't try to make it look like you're fasting.
自分があたかも断食してますというふうに見せないようにということです。
Now the Lord has shown three areas here. He talked about the giving, praying, and fasting, and he's taught about the right attitude that we should have, an attitude that pleases God.
主はここでこの与えるということと祈ることと断食ということを通して私たちがどういう正しい態度を持ってこれを行っていくべきかということを教えてくれています。
And the attitude that pleases him is when we do things with the motive to please him, not the motive to please somebody else.
そしてこの主に喜んでいただくためのその態度というのは、私たちが本当に主に喜んでいただきたいというその動機から行うことであって、人を喜ばせるものではないということです。
And I think that it doesn't have to be, this teaching doesn't have to be limited to those three things. This is really a principle that we can apply to all of our service to the Lord.
そしてこのことは、その、ここに出てきた3つのことだけに当てはめるのではなくて、私たちが行う、この主に対して使えるすべての、働きに、おいて適用していくことができると思います。
Because before we knew the Lord, many of us were just preoccupied by this. We wanted to be noticed so badly. It's almost like we needed it. We needed people's approval to prove that we were of some value in this world.
私たちは主を知る前には、何とかして一生懸命人から認めてもらおうと、人に気づいてもらおうということに、心がいっぱいでした。
But the Lord has shown us a better way to live.
けれども主はここでもっと良い生き方というものを教えてくださっています。
And it's a much easier way to live.
そしてそれは実ははるかに生きやすいというか楽な生き方なわけです。
Because you live, you're trying to please people.You always get misunderstood, and then you get hurt. And why couldn't they see what I was doing for them? And we get all it's a huge burden.
なぜならば、人を喜ばそうとして一生懸命生きているときには、必ずそこに誤解とかが生まれて、 傷ついてしまうことがあります。なんでこんなに一生懸命やろうとしているのに分かってもらえないんだと言って本当に大きな重荷を背負ってしまうことになります。
When we live our lives to please the Lord, we're never misunderstood. He understands us. He sees clearly, and His reward will be. It's just much, a much, much better way to live.
けれども私たちが主に喜んでいただきたいと思うときにはそこには誤解は生じません。主はすべて私たちのことを理解してくださって私たちを見て本当にそれに報いを与えてくださいますから、その方がもうはるかに良い生き方になります。
Okay, let's move on 19 through 24、はい、
では、19節から24節をお読みします。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕えまた富にも仕えるということはできません。
Now Jesus points to the place that possessions and money are to have in our lives.
ここで今度はイエスは、私たちの人生の中でこの財産であるとか富、お金というものがある、置かれている場所について語っています。
And once again, the issue is the heart.
でここでもまた、語っているのは心のことです。
I have heard it said that it's the important thing is now not how much you have, but how much has you.
こういうふうに言われるのを聞いたことがあります。大事なのはあなたがどれだけ持っているかではなくて、その持っているものがどれだけそれがあなたをどれだけ持っているか支配しているかということです。
God wants your heart. That's really what He wants from you. He wants your heart.
神は皆さんの心を望んでおられます。
Where your treasure is, there your heart will be also, in verse 21.
あなたの心のある、あなたの宝があるところにあなたの心もありますと、21節のところにあります。
So if your treasure is in the Lord and your treasure is in the things of the Lord, your heart is going to be there too.
ですから、もしあなたの宝が主にあるのであれば、主のことにあなたの宝があるのであればあなたの心もそこにあるということになります。
And when it comes to money, the issue is which one do you serve? Do you serve God? Are you serving God? Are you serving money?
でこの、お金のことに関してですけれども、それで言うと、あなたは神に仕えるのですか？それとも富に仕えるのですか？どっちですかと。
And I think the issue is who is in control?
でここでは、どっちがそれを支配権を持っているかということ。
And sometimes we don't know that, and it can't be revealed to us until we reach that place. These times come in our life when we reach the place where it becomes obvious which one are we going to trust in, God, or are we going to trust in our money?
時にそれが私たちには自分でわからない時があります。で本当にそのはっきりとそれが示されるような、ことがないと。あなたは神を信じているのかそれともお金を信じているのかという迫られるようなそういうところに来ないと自分がどっちを信頼しているのかが分からないようなそういうことがあります。
And he said, you cannot serve God and money. You can't serve both of them. One of them is going to be the Lord.
そして私たちはこの両方に主と富と両方に仕えることはできません。
And one thing I wanted to note, this is not just a scripture for Bill Gates or somebody like that.
この読んだ聖書箇所はですね、何かビル・ゲイツのような人のためだけに書かれたわけではありません。
Because this is something we are all tempted with. We're all tempted to give money place in our lives that is meant for God.
なぜならば、私たちはみんなですね、この自分の人生の中で本当は、そこは神にいていただくべきところにこのお金を入れてしまうという、お金で満たしてしまうという、そういった誘惑をみんな私たちは受けるからです。
Because God is our source of security. God alone.
神だけが、神こそが私たちの安心のその源です。
And now Jesus is going to talk about insecurity here next. Let's read 25 through 34.
そしてイエスは続けて今度は不安について、不安感について、何が不安をもたらすかということについて語っています。25節から34節。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから。ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。
So now, Jesus starts to talk about worry.
イエスはここで今度は心配について語られました。
And he's saying, don't worry.
彼は、心配するなと言われます。
Don't worry about your life.
あなたの人生を心配しなくてよいと。
You have a father in heaven who's watching over you.
あなたには天にあなたのことを見ておられる天の父がおられるんだからと。
Sometimes we think that worry helps, that if we stopped it, things would get out of control. We actually believe that our worrying is getting us something.
時に私たちはこの心配を、やめることがそれに気づく助けになります。私たちはいろんなことを心配してしまって、それが影響を自分に与えてきます。
You know, it's, The nuclear reactor is heating up, and maybe I was distracted, and then I hadn't been watching the news, and I came back, and I thought, oh, it's getting hotter, and I thought, oh, I knew it. I knew I should have been worried about it. Look what happened when I wasn't worried. It got, you know, the temperature went up.
例えばですね、この原発が今温度が上がらないように一生懸命冷却していますけれども、ちょっと自分が他に用事があってそのことを気にしていなくて、そしてしばらくしてニュースを見たら、あ、温度が上がってしまった、しまった、私がこのこと心配してなかったから温度が上がってしまった。
I mean, it's not like our worrying is going to help.
私たちが心配してもそれが何かの助けになるわけではありません。
I notice in flu season, people sometimes say,be careful. 気をつけて。
風が流行る時期になるとですね、人々は気をつけてってよく言います。
Now I know it means you should wash your hands and gargle and stuff like that. But sometimes the idea is almost like, make sure you're on your guard. Make sure you're worried about it. As if that's going to prevent you from getting the flu.
もちろんそれがよく手を洗うとかうがいをするとかそういうことであるということも分かっていますけれども、時にその気をつけてっていうことを聞くと。何かまるでもう ちゃんとその風邪をひかないように心配して、それがあなたを守ると言っているような感じにも。
And you know, Jesus is saying, you can't change anything. You can't lengthen your life. You can't do anything by your worrying. What's the use?
でも、イエスはここで、このいくら心配したところで自分の命を延ばすことができないようにその心配は何の役にも立たないということを言われます。
25, he gives the command, don't worry about your life.
そして25節のところで主は自分の命のことで心配してはいけませんとこれは命令をしておられます。
And I think that that is a command that every one of us would love to obey.
で、これはですね、私たちみんなが従いたいと願う戒め、命令じゃないかなと思います。
But we have this feeling that, you know, sometimes we feel as if this worry is something we have no control over.
でも時に私たちはこの心配するということに関して、もう自分ではどうすることもできなくなってしまうことがある。
No one wants to worry, no one wants to have anxiety, but we do it anyway.
誰もこんな心配をしたり、何かこう気遣ったりする、したいと思っているわけではありません。でも、いずれにしても私たちはそうやって心配してしまうことがあるわけです。
And again, I think one reason is that we think somehow we're helping by our worry, and Jesus says, no, that's not the case.
そして何かその心配することで何かの助けになっているとどこかで考えているところがあるんじゃないかと思いますけれども、イエスは心配するなと言われます。
But again, he directs our attention. Jesus, in these verses, he's trying to take our attention and direct it to the Father, direct it to this truth.You have a heavenly Father who is going to take care of you. He is taking care of you now.
イエスはここで、この私たちの注目をですね、この天の父に向けさせようとしておられます。天の父が私たちのことを、本当に養ってくださる。そういう方がいるからそこに目を向けるようにと言われます。
Now the Gentiles, as he said, they don't know God. The Gentiles that Jesus was speaking of, they don't know God. They have no choice but to worry.
ここでこのイエスが語られているときに、異邦人は彼らは神のことを知らないから、彼らはいろいろなことを心配しますと言っています。
These days, right now, the situation we're living in, this.These scriptures are very, very real, very applicable to right now.
この今ちょうどまさにこの時期にですね、この聖書箇所というのは本当に私たちにふさわしい箇所じゃないかと思います。
About a week ago, when people were kind of panicked and they're out there buying up all the food and they're lined up in front of, it was kind of a weird feeling.
もう1週間ぐらい前はもう本当に人々がこうちょっとパニックになって一生懸命物を買い占めてしまったり、ちょっとこう今までと違う不思議な感覚がありました。
And it was sort of easy to kind of get to go along with it.
で、そういったものにこう流されていってしまう、簡単に私たちは流されていってしまう。
And I happened to call a friend of mine and just say, how you doing?
でその時に私は一人の友達に電話をしたんです。元気って。
You able to get enough food and stuff?
ちゃんと食料とか十分足りてる？
And this friend of mine said, yeah, I was at the store and then I was starting to buy up stuff and then I thought, you know, my heavenly father, he's kind of prayed. He said, Lord, you always take such great care of me and I'm not going to worry about it.
でも、まあ、その友人はですね、まあ、やっぱり買い物に行って行った時にですね、そこで本当に祈って、主よ、あなたは本当にいつも私によくしてくださっています。
And as I listened to him, I thought, man, his words were like refreshing water. I mean, it was like in the midst of all this, he was speaking out, he was showing the right attitude, the attitude of faith. It was just like, it was just so, it was like an oasis. It was a very nice thing.
そしてお父さんが本当に私のことをちゃんと養ってくださるからという言葉を聞いたときに、私は本当に気持ちが新たにされました。それこそが今この時期に私たちが持つべき心の 態度じゃないかなと思いました。
Jesus directs our attention to how the Heavenly Father cares for us, and he says, look at the birds and look at the flowers.
イエスは本当にこの私たちのことを、心配してくださる天の父に、まあ、注意を向けさせてくれて、この鳥や花を見てみなさいと。
And God takes care of them.
神がそれらを養ってくださって。
And you are of greater value. God will take care of you.
あなたはそれらよりももっと価値のあるものなんだから、天の父がそれを養ってくださいます。
I've heard this sermon on this many times, and so often I've heard pastors say, "Have you ever seen a worried bird?"
この箇所のおメッセージされているあの様々いろんな先生の説教を聞くとですね、よく聞くのが、皆さんは何かこう心配している鳥を見たことがありますか？
And I always, I can't help but think when they say that, I would think, yes, I have. Because I used to be a bird hunter, and you know, and anyway,
でもそれをこうずっとよく考えたときに、あ、私あるなと思ったんですね。というのは、私はあの昔あの鳥をこう、何？
Pheasants and stuff.
狩りをしていたので、あの鳥がね、こう逃げ回っていた姿を思い出しました。
Okay, I mean, that was a silly thing to say. Okay. There's a scripture that can really help you. And I just would like everybody to know this, to memorize it. And that's Philippians chapter 4, verses 6 and 7.
で、この心配という、私たちがもう心配しがちになってしまうときに、あの、本当に役に助けになる聖書箇所があります。ぜひこれあの覚えておいていただきたいと思いますけれども、フィリピの4章の6節7節です。
And let's read that. Philippians chapter 4, verses 6 and 7.
はい。フィリピ人への手紙の4章の6節7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
God gives us a remedy for worry.
神は私たちにこの薬に対する心配に対する治療薬を与えてください。
He doesn't just say don't worry. He also shows us what to do when we're worried.
ただ心配するなというだけではなく、またそこでどうすればいいかということも示してくださいます。
Pray to him.
神に祈ってください。
Give him your burdens.
あなたの重荷を与えてください。神に渡してください。
You know, sometimes in the midst of stress and worry, anxiety, this can be, it can be kind of difficult to pray.
時にそのストレスとか不安の真っ只中にいる時には、祈ることが難しいと感じることがあるかもしれません。
Your mind can get stuck in these circles where you're trying to figure it out and it goes round and round and round.
なぜならもう心がですね、どうしたらいいかということでもぐるぐるぐるぐるそのことばっかり思い巡らしてしまうからです。
And it's important at that time just to pray anyway.
でもそういう時に大事なのはとにかく祈ることです。
Because that's what you need. As you pray, the Holy Spirit will take you out of that circle and lift you up.And put your mind on the Lord.
それが私たちに必要なことです。そしてその祈るときに聖霊が私たちを助けてくださって、そのぐるぐるした思いから引き上げてくださって、私たちの目を主に向けさせてくださいます。
The Lord, this is one thing that's wonderful to think about. The Lord is never worried.
これはまたもう一つあの素晴らしいなと思うことなんですけれども、主は決してあの心配される方ではありません。
He's not worried about anything.
彼はどんなことも心配するということはありません。
He's not sitting there in heaven and just, oh, I don't know how this is going to work out.
天にこう座ってですね、あ、どうしよう、これどうしたらいいかわからないなと、いうことはありません。
Jesus never faces a situation that he can't handle.
イエスは決して自分で対処することのできないような状況に、向かうということは、直面するということは決してありません。
Your Father in heaven will never be shaken.
皆さんの天のお父さんは決して揺るがされることはありません。
And he invites us to draw close to him. Let his peace be your peace.
そして私たちを招いてくださいます。 主の近くに招いてくださって、主の平安を私たちに与えようとしてくださいます。
Sometimes when you're worried and you're going and camping, it just feels great to sometimes be with somebody who's not worried. It's like you have trouble finding peace, but you can kind of borrow theirs and just be with them, and you feel better, you feel safer.
例えば皆さんが何かこう大きなストレスをかかって心配をしているときに、とても平安な人のそばにいると、それで落ち着くということがあると思います。その人の平安をこうちょっと借りると言いますか、そして落ち着けるということがあると思います。
And that's what we do with the Lord. We come close to Him. Don't worry about your worry. Don't try to change your mind. Just okay. Just draw close to the Lord. Just come close to Him. Just focus on Him and let His peace be your peace.
そしてそれを主のそばにいることでそれを得てください。主に近づくということですね。自分の心配をもう心配しないで、本当に主のそばにいて、そして主の平安を自分の平安となるようにいただいてください。
In these past weeks, Psalm 46 has become very, very special to me.
この過ぎた1週間ですね、詩編の46編が私に本当に特別なものとなりました。
I'm not going to read it all, but in verse 10, I like verse 10 is also, he kind of, as he's finishing up the psalm, he says, Be still and know that I am God. I will be exalted in the nations. I will be exalted in the earth.
全部は今読みませんけれども、特にこの46編の10節が非常に、力になりました。やめよ、私こそ主で神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。
Our part is to seek the Lord, to seek His kingdom.
私たちがするのは主を求めることです。主の御国を、神の御国を求めることです。
To direct our hearts, to make our choices, to seek Him.
私たちの心を本当に主を求めることに、向ける、それを選び取ることです。
And his part, he will carry the burdens. He will provide for us.
で、主の側がしてくださることは、主が私たちの重荷を負ってくださる。そして私たちのことを養ってくださる。
He will guard your heart. He will give you his peace.
主が私たちの心を守ってくださり、ご自身の平安を私たちに与えてくださいます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Oh Lord, I feel that this is something that you want us to experience in a much deeper level than perhaps we are even experiencing it now.
主よ、あなたが教えてくださったことは、私たちにもっと深いレベルでこのことを体験することを望んでおられると思います。
And I pray, Lord, that you would help each of us to draw close to you.
どうか私たち一人一人があなたに近づくことができるように助けてください。
Especially when our mind gets going and worries start to come, help us, Lord. Help that brother and sister who needs that help to draw close to you.
私たちの心がまた思いが心配で埋め尽くされてしまうときに、どうぞ私たちを、この兄弟姉妹を助けてくださって、あなたに近づくことができるように導いてください。
That we would just see you as the Lord, see you as in that the Lord that's high and exalted over all, and yet the same exalted Lord is our loving heavenly Father.
そして主である方を見上げることができるように、すべてのものの上に高められているその方を、私たちはその同じ方が私たちの愛する父であることを、愛の父であることを覚えることができますように。
And may your peace just fill our hearts.
そしてあなたの平安が私たちの心を満たしてください。
May your peace just be a guard around our minds.
私たちの心をあなたの平安が守ってくださいますように。
And we just leave it there. We just trust you, Lord.
私たちはただそのことをあなたに信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
Amen.
Amen.